天にいます私たちの父なる神様、あなたは一人子イエス・キリストを私たちにお与えくださるほどに私たちを愛してくださっております。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとあなたは語りかけてくださっております。その愛は私たちを何もないところからデザインし、組み立て、この世に生まれ入れさせて、今私たちがここに存在しているという形でも表されています。あなたが私たちを愛してくださっていないのならば、誰一人この地上に生き続けることができないでしょう。しかし、はじめにあなたがすべてを良きものとして作り、私たちが喜びの園において生き生きと本当にそれぞれが輝いて生きるようにあなたがデザインされましたけれども、今この地上を見渡すときに、また愛する者の死という現実を前に促されるときに、なぜこのようなことが起こるのかと問わずに折れないような悲しい現実、また厳しい現実があります。喜ぶ者と共に喜んでくださり、泣く者と共に泣いてくださる聖書のお神様、どうぞ今からのしばらくの時、初めての方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ心の目が開かれ、心の耳が開かれて、聖書を通して語られている神の言葉をしっかりと理解することができますように、そしてその言葉を通して私たちを作ってくださったその作り主なる神様のもとに立ち返ることができますように、そして命の源である神様と共に歩む中で、豊かな実りのある人生を、しかもその実が死んで後消え去っていく実ではなく、いつまでも残るそのような実を結ぶことのできる人生とさせてください。また神様、この地上の人生はいつか終わっていくことを私たちは覚えます。祝宴のところに行くよりは墓中の家のところに訪問する方が良いと聖書は勧めます。なぜならそこに全ての人の終わりが、地上の終わりがあるからだと聖書は語ります。先に手に召された方々の死を無駄にすることがないように、私もいつかこの地上の人生を終えなければいけないものとして、その死を備えていくことができますように、この時を導いてください。小さきしもべが御言葉を語らせていただきますが、このものを清めてくださり、神様、あなたがお語りになりたいことを語ることができるように助けて導いてください。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。今日は先ほど読んでいただきました聖書の箇所から、天に召されてという題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。私がこの埼玉県北葛飾郡杉戸町に来たのはちょうど4年ぐらい前のことであります。2007年の4月でありました。転勤ではありませんが、転任というのが牧師にもありまして、いろいろな事情の中で愛知県で牧師をしておりましたが、こちらの杉戸キリスト教会の牧師として赴任してまいりました。今まだ4年目の4回目の夏ということでありますけれども、しかしこの 3,4 年を振り返ってみますと、私が 葬式のお式をさせていただいた方が6名いらっしゃいます。このところにお集まりの方で、それ以外にも愛する方々を亡くされた方はたくさんいらっしゃるかと思いますが、まず2007年は私はこの場所で式をすることがありませんでしたが、しかし、遠藤義信先生の葬儀に出させていただきました。2008年には6月に伊藤澄江さん、7月に塚本明子さん、12月に木村康夫さんの葬儀をさせていただきました。2009年には9月に河野正嗣さん、ごめんなさい、8月でした。8月の9日でした。河野正嗣さん。それから10月に鈴木達夫さんの葬儀をさせていただきました。実はその間には9月に孫峰新学生という方も手に召されていきました。日本で宣教師として生きることを志し、韓国から日本に来られ、1年間杉戸キリスト教会で奉仕をしてくださった方です。ちょうど日本人の歌手のですね、中島美嘉さんとかがとても好きな方で、カラオケに行ってその方の歌を歌っているとかおっしゃっておりましたが、実はその方が最近ですね、一番綺麗な私を、というような題のですね、歌を歌っておりますけれども、人生の中で一番若くて美しい、そういう時を日本に伝えてくださったということは非常に感謝だなと思いますし、一粒の麦が地に落ち芽生え待つその志やがて豊かにと、この一句読ませていただきましたけれども、その詩は決して無駄にならないと私は信じております。そして2010年、今年に入りまして7月までは誰も召されることなく、暑い夏も無事に乗り越えることができるように、特に主婦の中で一番暑い8月の季節、もしくは一番寒いこの季節ですね、その時に召される方が多いのですけれども、その時にこの体調を崩す方がないようにと祈りながら毎日暑い中を過ごしていったのでありますが、しかし4月18日、お元気そのものであった、新井愛子さんが突然、召されてしまいました。またしても私は結婚式はまだなんですけども、杉戸に来てお葬式の式をさせていただくということがまたしても、出てしまいました。牧師という職業はどういう職業かと申しますと、絶えず死という現実を見つめているような職業です。お医者さんと近いかもしれませんね。一緒に過ごしている、一緒に時を過ごしていた方がやがて先に天に召されてしまうという現実を直面するのであります。その時に牧師はまず急いで病院に駆けつけます。しかしそこにおいてこの息を引き取られる姿を見ることがありますが、しかし間に合わない場合もあります。実際にその呼吸が止まって、そしてこの地上の人生を終えられていく方の厳粛な場面に立ち会うことがあります。さらには送り人ではありませんけれども、その葬儀に関する納棺式、また前夜式葬儀と、それから火葬場に共に行って、そして火葬、そして納骨、お骨を拾った後納骨という形で、普通ならば親族 また身内の者でしかそこまで立ち会うことがないかと思いますけれども、牧師の場合は最初から最後までずっと一緒に立ち会うことになります。病気の中でその闘病生活をして、そして手に召されていくという方もいらっしゃいますし、突然交通事故で、もしくは突然の病で倒れられて、あっという間に手に召されてしまうということもあります。一つだけ言えることがあります。死という現実だけは年齢順ではないということです。孫峰新学生はまだ30位になっていませんでした。これから、素敵な家族、もしくは結婚したりとかですね、素敵な家庭を築いていく、もしくはいろんなことが可能性としてあっていくでしょう。そういう中で、今日改めてこの創世記の一章を開かせていただいております。聖書をお持ちの方はもう一度、この聖書の一番最初の一章の最初のページを開いていただけたらと思います。はじめに神が天と地を創造したという言葉から、その言葉から聖書という書物は始まります。そこにこれから語られるすべてが凝縮されていると言ってもいいかもしれません。しかし私たち日本人、もしくはこの日本に住む私たちにとっては、この神という言葉に少し説明をする必要があるかと思います。日本語で神様と言いますと、数え切れない神様がいるんです。八百万の神、八百万と言いますね。太陽の神様、月の神様、山の神様、便所の神様までありますね。イワシの頭まで信仰の対象になってしまいます。しかし世の中の神様を二つに大きく分けることができるとするならば、こうなります。一方は人間が作った神々です。木を使ったり、金属を使ったり、紙を使ったりして、人間が刻んだり書いたり、そのようにして作って祭り上げられた神様が、一つの、グループ。もう一つの、方に分けられる方が、人間を作られた神です。もちろん申します。人間が作った神と人間を作られた神、おとがの違いですけれども、これは天と地の違いがあります。人間が作った神であるならば、火事になれば人間が助け出さなければ燃えてしまうような神様です。息をすることもできず、見ることも聞くこともできず、そのようないろんな形あるものに手を拝んだり、手を合わせて拝んだりいたしますが、そのような現実があります。人間が作った神様と人間を作られた神様、その一番大きな違いは、人間を背負っていてくださる神様か、人間が背負わなければならない神様か、そのような違いに表せることができるかと思います。あるお寺で火事になってしまったお寺がありました。時々あります。お寺も火事になります。その時に私はとても衝撃的な光景を目にしてしまったのです。お寺の住職さんが国宝級の木の仏像を背中に、重い背中に抱えてですね、一生懸命その仏像をこう火の手から守ろうとなった時、ご自分で背負われて、そしてその仏像を助け出そうとなさっている姿がありました。非常に典型的な話だなと思いますけども、 人間が作った神様であるならば、やはり火事になってしまえば人間が背負って救わないといけないということになるかと思います。皆さんの中で家庭の中に大きなお仏壇やいろんなものを持っていらっしゃる方がいるかもしれません。もしお引っ越しをなさるという必要が出たときに非常に大掛かりな大変な作業になることでしょう。傷をつけてもいけない、丁寧に扱わなきゃいけない。もしも引っ越し屋さんにそのような、ものを依頼するならば非常に、この大変な、お仕事を、任せるということになっていきます。しかし聖書の神様は人間が背負わなければ滅んでしまうような神ではありません。そこが決定的に違います。あるクリスチャンのキリスト者の方が有名な詩を記しています。足跡という題のものですけれども、それをご紹介したいと思います。ある方が夢を見ました。その夢の中の光景は自分の人生を、これまでの人生を振り返るような、そういう内容であったようです。ちょうど砂浜の波打ち際、きれいなこの夕焼けの時間帯とかです、ね、そういう時だったような想像いたしますが、とにかくその足跡がですね、砂浜に点々とこうついているわけなんです。自分がこれまで歩んできたその道のりが、あの時にこんなことがあった、あの時は本当に大変だった、でもあの時は本当に嬉しかった、その一つ一つの日常生活の中で起こったこと、人生の節目節目にあったことをこうずっとこう思い出して振り返っている。あの時に素敵な出会いがあったとかですね、あの時は本当に大変な状態だったとかですね、あの時に子供が与えられたとか、あの時に本当にこう子育てで一番大変な時だったとかですね、いろんな光景がこう思い出されている。しかしその人はですね、あることに気づいてしまったんです。神様と自分と足跡が2人分あったんですけれども、ところどころに足跡が1人分しかない。そのことに気づいたのです。そしてなおかつよくよく過去をたどって記憶を呼び覚ましてみますと、その足跡が一人分しかないところに限って自分が一番苦しかった時、一番ブルーでもう落ち込んでもう本当に辛かった時、もうダメだと何度思ったかもしれないような、そういう時、もううめくことしかできず、うずくまることしかできない、そういう自分で立ち上がって歩くことがもうできなくなった、そういう場面がそこであったそうです。そういう時に限って足跡が一人分しかないっていうんです。その人は神様に対して非常な不信感を抱きましたね。神様にもう食ってかかるんですよ。お祈りというのはそういう祈りもした方がいいですね。なんか当たり障りのない神様感謝しますとかですね、神様ありがとうございます、そんな綺麗事の祈りはやめた方がいいです。本音で祈ってみてください。苦しい時には本当に苦しいんです神様、何とかしてくださいって祈ってください。悲しい時には涙を流しながら神様悲しいですって言ってください。その方がずっと心が健康になります。自分で我慢して神様の前にも取り繕わなきゃいけない、それは祈りになりません。いやむしろ、いろんな方がよくおっしゃっていますが、頭を隠して尻隠さずというような状態です。神様という方は全知全能の方ですから、全てお見通しなんですよ。外側だけではない、心の内側、魂の値打ちさえも全てご覧になっています。ですから、その方を前にして隠し事をするというのは非常に愚かな行為なんです。隠せないんですか？あなたのこと全部知ってますよ。あなたはこういう時に生まれましたね。こういう家庭環境の中で育ちましたね。こういう学校生活を過ごしましたね。 あの時にこんな大変なことがありましたね。それ全部神様は知ってらっしゃいます。その一番辛かった時に足跡が一人分しかないということを発見した。つまりその時に神様がどっか行ってしまったと思ってしまった方はですね、神様に文句の祈りをし始めました。神様、あなたはいつも一緒にいてくださるって約束してるでしょ。約束してくださったですよね。世の終わりまでいつもあなた方と共にいますってありますよね。恐れるのは私があなたと共にいると書いてありますよね。どうして私が一番辛かった時に私がうめくことしかできずに本当にあなたの助けを一番にしようとしていた時にあなたどこに行ったんですか。冗談じゃないですよ。いい加減にしてください神様。私が一番あなたの助けを必要とするときにどうして私を見捨ててどっかに行ったんですか。それが祈りの言葉でした。しかしその時に静かな神様の語りかけがありました。むしろ耳に直接聞こえてきたわけではないと思いますが、心の中に語りかける静かな神様の声、我が子よ、私の愛する我が子よ。そしてまず名前を呼んでくださったそうです。誰だよ。そして次に神様がおっしゃったことは、私はあなたを愛しているよ。英語で言うと I love you ですね。私はあなたを愛しているよ、愛する我が子よ、そう語ってくださったそうです。そしてその次に、あなたは今まで本当につらいところを歩んできたけれども、そのところで足跡が一人分しかないということをあなたは発見なさったんですね。なぜそういう時に足跡が一人分しかないのか、ここが大切なところです。私があなたを背負って歩いたから、その時には足跡が一人分しかないんですよ。そう神様は優しく語りかけてくださったということでありました。私たちを背負ってくださる神様、それが聖書の人間を作った神様であり、天地万物を作られた方のことであります。旧約聖書をもう一箇所だけ開きたいのですけれども、今日初めて聖書を開くという方は、近くにいる、教会の方とかですね、聖書を分かる方が開いていただけたらと思いますけれども、旧約聖書の後ろの方に、イザヤ書というところがございます。イザヤ書の46章というところを、ぜひ開いていただけたらと思っております。旧約聖書のだいぶ後ろの方にありますが、イザヤ書46章、1節から4節に先ほど私が申し上げたようなことがまとめられております。開いていただけましたでしょうか。もしよろしければご一緒に、お読みできたらと思いますけれども、イザヤ46章の1節から4節までのところをよろしければ一緒に読んでみてください。はい、ベルはひざまずき、ネボはかがむ、彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の荷物となり、彼らは共にかがみひざまずく、彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜となっていく。私に言って、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う。 私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って作り出そう。ありがとうございます。最初の一節にありますベルとかネボというのはバビロンというかつての国の中にあった神様です。神様の名前です。ベルとかネボ、それはバビロンの国の人が自分たちのために作った神様でありました。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。これはどういうことでしょうか。背負ってその神様を移動しようとしたときに人間がひざまずくとひざまずいてしまう。人間がよっこらしょってやるとですね、かがんでしまう。そういう状態に背負われている神様のイメージです。彼らの偶像という表現がされていますが、人間が作った自分のための神様であります。獣と家畜に乗せられ、運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となり。まあ、現代風で言えば、黒猫大和さんに頼むとですね、黒猫さんが大変辛い思いをするということであります。彼らは共にかがみ、ひざまずく。彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜となっていく。疲れた獣の重荷にしかならない。荷物になってしまっています。しかし、3節以降の言葉をご覧ください。人間を作られた神様、私たちを背負ってくださる誠の神様のことが紹介されていきます。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。神に作られて、この世に生まれてきた、呼び出されたすべてのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたもの。まあ、この場面において、さっきの夢はちょっと、正確ではない、聖書的ではないところがあるということですよね。生まれる前から背負われていれば、いつも足跡は一人分しかありません。自分用の足跡というのはないんです。いつも背負われてしまっている状態ですから。これはさらに素晴らしい聖書のメッセージではないでしょうか。生まれる前から背負われているんです。運ばれているんです。まあ、そういう神的なものを私たち今体験しているんですけども、本当にお母さんのお腹の中にいるとき、どんどんどんどんお腹が大きくなっていくんですよね。ありえないぐらいに大きくなってきます。でもその時から、親は何にもできない状態の時から、神様がその子をお腹の中で組み立てて成長させて運んでくださっているというんです。生まれる前から運ばれたものだと言われています。これは仏教を信じている方であっても、イスラム教を信じていらっしゃる方であっても、神道を信じていらっしゃる方も、いろんな宗教を信じていらっしゃる方も同じなんです。一人のあなたをお母さんのお腹の中で作られた方が、あなたのことを生まれる前から背負っているよ、運んでいるよとおっしゃってくださっています。そしてその方は、決してあなたを見捨てることはありません。決してあなたを奪捨て山にすることはありません。4節をご覧ください。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。なんと希望と慰めに満ちた約束ではないでしょうか。はっきり言いましょう。今の社会は高齢者にとって非常に世知辛い世の中です。荷物と思われてしまいます。下手したらゴミみたいに思われてしまいますね。厄介者、早くどっか捨ててきなさいみたいな世界になります。しかし、あなたを作られた神様、あなたを愛しておられる神様、あなたが生まれる前からずっとあなたを背負ってくださっている方は、たとえあなたがもう白髪になっても、いや白がなくなってしまってバーコードのようになってしまっても、もしくは後期高齢者と言われるような状態になったとしても、私は同じようにあなたを背負い続けるよという約束です。私はそうしてきたと言います。現在進行形です。今までもそうであったし、今もそうだし、これからもそうだよという約束です。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。ありとあらゆる試練、困難、艱難から、そこから私たちを救い出して、助け出してくださるから。 私たちを背負ってあらゆる困難から艱難から助け出してくださるレスキュー隊員、それが聖書の神であります。神様についてのことを紹介させていただきましたが、実は私は聖書を読むときに何が一番大切かと考えていますかということですが、神様に対するイメージが一番大切だと考えています。聖書はさらっと言います。初めに神が天と地を創造した。しかし私たち日本人がそれを読んでしまうときに、その神様にいろんな先入観を持って、自分の神様のイメージを持ってそれを読み込んでしまうんです。でも注意しなければいけません。聖書を読むということは、自分の持っている神様のイメージと聖書が語る本当の神様のイメージを照らし合わせて、間違っているならば、違っているならば自分の方をこう変えていく必要があるということです。人間が考え出している、人間が思い込んでいる神様というのは非常に冷たかったり厳しかったり結構恐ろしかったりするんです。でも聖書の神は違うんです。もちろん厳しい時には厳しいです。でも本当に優しさに支えられた厳しさと言いましょうか、本当に親心のようなものをお持ちの方であります。また聖書の神様は冷たい方ではありません。本当に温かい方です。まあ私はそろそろ親バカになるかもしれませんがいかに世の中に親バカと言われる方がいたとしても、それにはるかに勝って誠にお腹の中でその子を組み立てておられるメーカーさんである神様こそが親バカであります。もう本当に四六一周私たちのことを考えてくださっています。忘れようとしても忘れられない。たとえ私たちがこう憎き苦々しい、もうどうしてこんな憎い子になっちゃったんでしょうみたいな状態になったとしても、それでも神様は忘れることができないんです。もう反逆に反逆を重ねて、反抗に反抗を重ねて、親を親とも思わず、神を神とも思わず、親不幸の極み、神不幸の極みを尽くすようなものに対しても神様は絶対に最後の最後までその最後のこの助け舟を用意してくださっています。その最後の手綱を切らないんです。切るとしたら私たちの方ですね。最後の最後まであなたなんか必要ありません、救い主なんか必要ありません、神様なんかいなくても大丈夫です、私は自分の力で死にも打ち勝っていけますという方がいるかもしれません。それは無理ですけども、しかし最後の最後まで神様の側で助けの手を引っ込めてしまうことはありえません。その命尽きる最後の最後まで神様は救いの手を差し伸べてくださっています。たとえ喋ることができなくなって目が見えなくなっても、昏睡状態になっても大体耳は最後まで聞こえていると言われています。ですから皆さん注意した方がいいですよ。死を目前にした家族の前であまり悲しいことは言わないでください。そこで喧嘩しちゃっても仕方ないんです。そこでこそその先に天に召されていく方に対して、今までありがとうございましたと、本当にありがとう、そういうことができたら本当に感謝だなと思います。さて、2節に行きます。ほとんど進めないです神の霊と書かれてあります。神は霊だと聖書は教えています。まあ、現代はスピリチュアルブームと言われています。まあ、ポストモダンと言われていますが、あらゆる目に見えないものを信じないとしてきた時代がありました。ちょっと前ですね。あらゆる科学的に説明できないものを、そんなものは信じない、ありえないとしてきた理性的な時代がありました。しかし今はどうなりましたか。逆に揺れ戻しが来ています。いろんな目に見えない占い、そしてスピリチュアルなヒーリング、もう書店に行けば分かりますよね。テレビを見てもそうでしょう。怪しげな人がですね、現れて、まことしやかにあなたの運命はこうなりますとか言ってですね、勝手に決めつける、断言する、そういう人に限って危険です。でも神様は霊だと聖書を教えています。その霊という言葉は、 いくつかの言葉に翻訳することができます。例えば風、今扇風機が来ていますが、この風というのも霊と訳することのできる言葉なんです。実はもしくは息、私たちが吸って吐いていつもしてます。寝てる時も吸って吐いてしてます。それしてないと死んでしまいますが、無呼吸症候群というのがありまして、非常に恐ろしいものがありますが、息も霊ということに訳することのできる言葉なんです。神の霊は、神の風は、神の息は水の上を動いていた。実はこの神の霊こそが命の源である方です。そしてこの神の霊が、その動きが止まるときに、すべてのものは死に絶えてしまいます。例えば死んでしまうというときに、私たちは別の言葉で息を引き取ると言いますね。もう息をしなくなるからです。動きが止まってしまうんです。神の霊が動いているところに命がありますが、神の霊が止まってしまうところ、取り去られてしまうところ、そこに命の終わりがあると言ってもいいでしょう。最初に神様が天地万物を作られる前に何があったのでしょうか。そこには闇しかありませんでした。また大いなる水、もう洪水のような逆まく水、それが闇の中に渦巻いていく。しかしその闇の中にこそ神の霊が共にいらっしゃった。苦しい時にそこに神様がいてくださるということです。痛みを覚える時にそこに神様が一緒にいてくださって、その痛みを一緒に共有していてくださる、そういうことが言えます。私は神学校の卒業論文でですね、神の痛みの神学というものについての、内容を書きましたけれども、神様という方は痛む方なんです。神様という方は、私たちが涙を流すときに一緒に涙を流してくださるだけでなくて、私たちがうめき苦しむときに、その痛みや苦しみを一緒に、また私たち以上に苦しんでいてくださる、そういう方です。それほど私たちを放っておけなくて、いつも四六時中心を配ってくださっているという方です。愛する方を先に天に送られた方々にとっては、今もしかしたら人生は闇が大いなる水の上にありという状態かもしれません。もう人生が真っ暗闇に、いつも夜のような状態になってしまった。太陽のように光り輝くあの人が先に行ってしまった。私にとって光が失われてしまった。そう感じる、目の前が本当に真っ暗になってしまったということがあるでしょう。それであっても、その暗闇の中にあなたに寄り添っておられる、あなたと共にいてくださる神の霊がおられます。目には見えませんけれども、息や風が目に見えないから存在しないという人はいませんよね。神は霊です。目には見えませんが、でも確かに存在なさいます。そして孤独の隣に、苦しみのあるところに、そこにも神様は共におられます。その神様は絶えず動いていてくださいます。私たちが何もできないときに、最善の治療をするべく、最善のことをするべく、ちょうどレスキュー隊員のように動き回ってくださっています。その神様はやがて光をあれとおっしゃってくださいます。暗闇から光に私たちを再び移してくださる方であります。新約聖書の中にはこんな言葉があります。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。この言葉はヨハネ福音書の一番最初にありますけれども、イエス・キリストという方が、私たちの罪の代わりに、私たちの罪の借金を全部肩代わりして、私たちのために十字架にかかって死なれ、墓に葬られた後、黄泉に下られた後、三日目に復活なさり、 死人の中からよみがえられ、墓から出てこられたそのイエス様のことを表す言葉と言われています。光は闇の中に輝いて、闇はこれに打ち勝たなかった。別の言葉で言うならば、命は死の中で輝いている。死はそれを、その命の灯火を吹き消すことができなかったということです。それは復活という命の輝きです。実は天と地を創造なさった方、人間を作ってくださった方、人間を生まれる前からずっと背負い続けていってくださる方の名前、それこそがイエス・キリストという方のであります。その方は私たちの人生に光をあれとおっしゃってくださり、夜明けを迎えさせてくださる方であります。この昇天者記念礼拝のために案内のこのカードを作らせていただきましたが、その写真を見てくださったでしょうか。そこにはこの杉戸町の、朝日の写真を、用いたんですけども、それはいろんなことを意味を込めさせていただきました。死を乗り越えた復活の光、その復活なさったイエス様の光をイメージすることができるでしょうし、そしてもうひとたび今天に挙げられていますが、天において私のために一生懸命祈って取り出していてくださるそのイエス様が、やがて再びこの地上に今度は私たちを迎えに来てくださる。再臨という言葉が言われていますが、再びイエス様がこの地上に来てくださる、その再臨の時の雲に乗って来られるキリストのイメージも重なってくるかと思います。死の向こうの命の希望、その光、そして全ての人生に納得のいく正しい審判をしてくださる、正直者が決して馬鹿を見ることがない、神様が全てを見ていてくださって、隠れたところでしている良いことを全部評価してくださり、そしてその十字架の上に隠れたところでした悪いことは全部見逃してくださり、天の御国に招き入れてくださる、天国に召してくださる。それは今から始まっていることです。私の罪のために罪のないイエス様が十字架で死んでくださった、肉を裂き血を流してくださった、そして死なれて墓に葬られたけれども、3日目の朝、イエス様は金曜日の夕方に十字架から取り下ろされて、そして墓に葬られましたが、金土日、今なぜ日曜日の朝に礼拝をするかというのはですね、このイエス様の復活と一緒に、それを考慮しているんですけども、イエス様が復活したのが日曜日の朝だから日曜日に礼拝しているんです。クリスチャンはいつも復活なさって今も生きていらっしゃる神様に招かれて、その神様にお会いするために来ています。なおかつその方はご自分が死の向こうに確かに復活するというものがあるんだよということの保証となってくださっていますから、先に天に召された方も死が終わりではないということです。私たちもイエス様を信じて一緒に十字架の主、復活の主を見上げていくならば、やがての時天において再び愛する方々と、先に天に召された方々と会うことができて再会することができます。だからよく、また会いましょうという言葉を教会では使います。死にゆく人々に対して天においてまた会いましょうね、その時までしばらくのお別れになりますが、これが永遠のお別れになるわけではありませんね。そう聖書の約束に基づいて私たちは言うことができます。私が来る前に天に召された方々もたくさんいらっしゃいますが、そのような方々も覚えて、そのような方と再び お会いすることができる、そのような歩みを続けさせていただけたら感謝であります。短く祈ります。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。私はよみがえりであり命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。命の源である天地万物をお作りになった主イエスキリストの父なる神様、私たちは今日、先に天に召されていった愛する方々のことを覚える、そして共に天を見上げる昇天者記念礼拝の時を迎えております。私が来てから愛する方々を天に見送った方々は、まだまだその悲しみが深いものがあるかと思いますけれども、どうぞ神様が引き続きそのところに伴ってくださり、慰めと励ましと支えと天において再会することのできる希望に導いてくださることを心から願います。そのために私たちも死に対して、またその罪の問題に対してしっかりと解決をいただいて、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命と、その一つ一つを自分のものとして受け取っていくことができますように、助けて導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。